舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私永野由香がお届けしております。金曜日のななこちゃったラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。舞鶴市立西図書館より岡山理恵さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日からですね、舞鶴市電子図書館が始まりましたということで、はい、おめでとうございます。これ具体的にね、この場所がオープンしたとかではなくって、はい、まあ、ネット上でのオープンと、
そうなんです、
ということなんですね、はい、概要教えてください。
はい、舞鶴の図書館では今日3月10日に電子図書館ということで、うん、電子上の図書館がオープンしたんですけれども、これはスマートフォンとかタブレットとかパソコンの端末を利用したインターネット上での電子書籍を貸し出ししたり予約したりすることができるサービスのことなんです。
なんかすごく便利そうですね。
そうですね、うん、24時間いつでもどこでも思い立ったら利用していただけるので、図書館になかなか来ることができない方にも使っていただくことができます。
24時間利用できるっていうのがいいですね。
はい、
うん、なので今までのこの図書館の、ね、開館時間にはお仕事の都合だったり、はい、まあ、学生さんもね部活や塾で忙しい、はい、と思いますのでなかなか行かれへんかったという方も、はい、これでしたら自分の隙間時間にさっとこう図書を借りることができる、はい、ということなんですね。
そうなんです。
はい、そしてなんか最近飲食店行っても思うんですけど、メニューがね、うん、なんかこの QR から読んでもらって自分 の、はい、そのスマートフォンから注文してくださいみたいな、はい、メニューがさこう何紙ベースのものだとみんながこう触るから、
はい、ね、
非接触型の注文方法に変わってきてるなっていうの で、はい、なんかすごく驚いたんですけど、はい、これもまさにその非接触型ということで。
そうなんです、おっしゃる通り、コロナ禍の間にそういうことを大変意識される方もありますので、うん、ちょっと本についても心配だわっていうような思いを持たれている方も、もう本当に自分のスマホなりタブレットで読んでいただけるので安心清潔ということで、そこら辺のところも気になさる人にはぜひおすすめです。
うん、ということでね、本当にそういった、まあ、安心面でも、はい、非常に、ね、一役買ってるんじゃないかなというふうに思います。はい、電子図書館ということでちょうど本日3月10日に始まったサービスとなっております。はい、これどんな方が利用できるんですか。
そうですね、こちらは舞鶴市にお住まいの方、うん、または通勤通学されている方でしたらどなたでもご利用いただくことできます。
はい、ありがとうございます。ということで舞鶴市民の皆さん、はい、そして舞鶴市民ではなくっても、うん、市内に、まあ、通勤だったり通学されている方でしたら、はい、どなたでも利用することができるということですね。
はい、そうです。
はい、これどのように借りたらいいんですか。
はい、これを利用していただくには ID とパスワードが必要なんですけれども、うん、この ID というのが図書館の貸し出し券の番号なんですね。
はい、
はい、それとパスワードはと申請しホームから申請していただいてお好きな番号を作っていただかなくてはいけないんですけれども、この2つが必要になります。
はい、今ね私もこの図書館の貸し出し券持ってるので、はい、ちょっと取り出してみたんですけど、
はい、
確かに右下にバーコードがあって数字が書いてますね。
はい、
これが、ID になるということなんですね。
そうなんです、はい、
そしてパスワードはまた別途、
はい、
舞鶴市のホームページから、
はい、
作ってもらう必要があると、
はい、そうです、うん、図書館のホームページにもリンクをしているんですけれども、その申請する専用のフォームがありますので、ちょっとお手間なんですがそちらから設定していただくということになります。
はい、でそちらの設定が済みましたら、はい、本を借りることが可能になると。
そうですね、設定できましたというお知らせをメールで差し上げますので、うん、そうしましたらすぐにお使いいただけます。
はい、これはもう即日
これはですね、はい、申請いただきまして本当に その方がカードを作っておられるかとかちょっと私たちの目でチェックしますので少しお時間いただきまして翌日、まあ、もしたくさんの申し込みがあった時は翌々日になるかもしれないんですけれども、できるだけ早く、はい、確認してお使いいただけるように頑張っております。
はい、ではね、もしこの放送を聞きの方で、そんなのできたんだ、ちょっと借りてみようという方をぜひお早めにね、はい、こちらの、ID とパスワードですね設定していただいて、はい、この電子図書館ですねご利用いただければいいなというふうに思います。
はい、お願いします。はい、
それではここでね一曲挟みまして、あの詳しいね貸し出しについてお伺いしていこうかなと思うんですが、岡山さんからリクエストをいただいております。曲紹介お願いいたします。
はい、あの舞鶴のフェスにも来ていただくというワニマさんの曲でやってみようお願いします。
はい、ありがとうございます。やってみようということで曲中にやってみました。はい、ななこちゃたラジオ金曜日ですね、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーお届けしております。今日から舞鶴市電子図書館始まりますということで、今ね曲中にやってみたんですけど、この ID とパスワードの設定ですね、はい、でこの貸出券のバーコードのこの数字を入力するところがありました、ありました、
はい、
でね、ここ申請するスマート申請っていうのがねこの舞鶴市のホームページにありまして、で自分の名前とか住所とか、電話番号とかを入れる欄があるんですけれども、この申請の前に確認事項というのが出てきました。舞鶴市に在住在学在勤の方ですかと、でそこでまあ私ははいということで、答えまして、で図書館の貸出券をお持ちですかという質問事項が出てきたので、そちらでこうはいをクリックするとこの ID を入力する画面になりますので、お持ちの貸出券の番号を入れていただくと、でこの貸出券持ってない方はそしたら、作りに行く必要があるということですね。
そうなんです、そういう方は一度ご来館いただいてカードを作るところから始めていただく必要があります。
はい、ということで電子申請図書館をいきなり利用することはできないということですので、はい、まずはリアル図書館に足を運んでいただいて貸出券、これ無料で発行できますもんね、
はい
はいはい、まずはこちらの貸出券を発行するところからお願いいたします。でこの番号が必要になりますので、電子図書館で申請する際にこの番号を入力していただくと、そしてご希望のパスワード、これ自分の好きなパスワードを、8文字以上かな、であの入力するところがありましたので、そこで設定をしていただいて申請ボタンを押しました今、はい、はい、完了しましたという、ね、はい、画面になりましたので、これでそしたら私も電子図書館を借りることができるようになったんですかね。
はい、あの準備できましたというメールが
届
きますので、はい、それが来ましたらぜひご利用ください。
はい、じゃあ楽しみに私も、ね、はい、見させていただこうと思うんですけれども、はい、じゃあこの貸し出しについてはそしたら登録はこういう流れですよね。
はい、
じゃあ実際にどうやって借りたらいいんですかね。
はい、舞鶴市電子図書館のサイトにアクセスしていただきますと、うん、今設定した ID とパスワードを聞いてきますので、うん、それを入力してログインしていただきます、
はい、
そうするとそのサイト内にいろんなおすすめの本が並んで出てきたり、あとジャンルから検索していただいたり、もうこの本っていうタイトルが特定されている方は、うん、そういったフリーワードでも入力して探していただくことができますので、あとはもう借りるボタンを押していただくだけということになります、う
ん、なるほど、
はい、
じゃあもう具体的にこの本読みたいって決まってる方はタイトルで検索していただいて、
はいはい、
でまあ、特に決まってないけど何があるかなみたいな感じで、うん、こう新着情報とかが出てくるんですかね。
はい、そうです。
で、あと例えばなんか料理のレシピが見たいなだったら、そういう料理本とかっていうジャンルが出てくるんですか。
は
い、
ジャンルが出てきますので、うん、はい、ちょっと技術とか、そういったジャンル名になっているので、その辺ももっと分かりやすいのをどんどん増やしていきたいとは思うんですけれども、
技術、
はい、ジャンルの中に技術というのがあるんですけど、うん、そこにちょっと含まれていますので、
うん、
もしあれだったらフリーワードのところにレシピとか、
はい、
入れていただいた方がちょっとここ
分かりにくいですね、
はい、親しみやすい言葉をに入れていきたいなと思う、はい、増やしていきたいなと思っています。
料理調べようと思って技術のボタンを私は押さないな、
ね、ちょっと馴染みがない、うん、はい、分類の言葉になってますので、
はい、もし しねそれだったらフリーワードで探すというのがあるということなの で、ねはい、そちらでこの料理本とかレシピとかっていうふうに入力して検索してもらった方が探しやすいかもしれないですね、はい、
あと特集の本当にあのトップページにも特集に今レシピ、うん、おすすめレシピの方も紹介してますので、うん、ぜひそこからも表紙からも選んでいただくことできます。
はい、ありがとうございます。じゃあそんな感じで借りてもらってこれ、はい、何冊借りれるんですか。
お一人2点まで2冊まで2週間となっております。
リアル図書館6冊まで行けましたよね。
そうなんですが、それとは別で、うん、あの電子図書館の方は2冊まで、はい、借りていただくことができます。
これって、ね、同時進行できるんですか。リアルで6冊借りて電子で2冊借りるっていうのもいけるんですか。
そうなんです、 OK なんです。どちらも使ってください。はい、
あ、すごい、そんなハイブリッドな感じですね、はい、そして借りれるのは同じく2週間になります。
はい、そうなんです。それで予約がなければ一度だけまた2週間延長していただくことができます。
で返すときはどうしたらいいんですか。
返すときは、うん、あのほっといても期限が来たら勝手に返してくれるんですけれども。
めっちゃ楽それ
そうなんです。ただあのいやもう早く返して次の本読みたいわという方は返すというボタンをクリックしていただければ、うん、それで完了です。
なるほど、はい、これが今までのリアル図書館と違うところですね。
そうですね、一番便利なところと言ってもいいかもしれないですね、うん、
だから今まではその2週間以内に実際にこう返しに行く必要がありましたけれども、はい、まあ、うっかりってことありますもんね。
はい、そうなんです、うん、それがなくなってもう自動で日にちが来たら勝手に返してくれているので返し忘れがありません、
うん、ね、
は
い、借りた方にとっても返し忘れがないし、うん、図書館から、はい、見ても返され忘れがないの で、
そうです、
このスムーズに次の方にその本を見てもらえると、
はい、そうです、
あ、いいですね、これすごい便利だな、はい、でそして、まあ、読み終わった方は2週間待たずに返していただくとまた次の本が借りれるというような、ね、仕組みになっているということですね。
はい、そうです、
はい、ありがとうございます。じゃあこのね、どれくらいの本を取り扱ってるんですか。
そうですね、あの一応今のところ、1万2000点ということで、うん、はい、今選書してどんどん届いた分から公開していってます。
はい、1万2000点、はい、内容はどんな感じなんですか。
はい、もうおなじみの古典の坊ちゃんとかそういったあの文学名作から、あと、うん、先ほどおっしゃっていただいたお料理のレシピ本っていう実用書、うん、あとあのルルブなんかも今ほとんどの地域
旅行の、
はい、置いてますので、もう早速今日借りていただいている方もあったんですけれども、そういった実用書、あとはあのぜひ子どもさんに読書を、あの読書離れを食い止めてぜひ読書を楽しんでほしいということで、児童書にとても重きを置いて選んでいます。
なるほど、今回そしたらその1万2000点仕入れてらっしゃるということなんですが、はい、児童書が多めということなんですね。
はい、そうですね、意識してできるだけたくさんの楽しいあのみんなが大好きな児童書を入れるようにしています。
ということでね、お子さんもこの貸し出し券お持ちでしたら、お家の、まあ、タブレットだったりスマートフォンやパソコンから、はい、親御さんと一緒にこれどれ読む、ね、っていうのを決めて借りてもらって、ね、はい、まあ、親子でも読めるし子供だけでも読めたりするんですかね。
はい、
ね、
はい、絵本などもありますので、うん、あのお子さんも楽しめる内容になっております。
なるほど、いいですね。
はい、
はい、そして、今学校でもあのタブレット端末を使った授業が行われてますし、学校にも、ね、その図書の貸し出しがありますけれども、そちらの連携はどういう感じに進化しますかね。はい、そうなんです、
あのまた新年度始まって新学期になったらということになっているんですけれども、うん、あの子どもさんが皆さん一人一台タブレットをお持ちですので、うん、そこに ID パスワードも全員に配ってしまって使えるようにして、うん、学校の昼休みとか朝読書の時間なんかにも自由に使っていただけるように考えています。
じゃあお家で図書券を作っていないご家庭のお子さんでも、はい、学校経由で ID とパスワードもらえるんですか。はい、
そうなんです、そうなんです。ですからお家の方なかなかお忙しくて図書館一緒に行けないわっていう方も、うん、学校でみんな誰でも読めるように準備したいと思っていますのでお楽しみにしてください。
もうみんな平等に本が借りれるということなんです ね。
そうですね。
わあ、いいな。確かになんか読書の時間とかありますもんね、学校で ね、その時にこの本を自分で選んで読んでいただけるということですね、はい、ただこれやっぱりそのリアルな本と同じで誰かが先に借りてたら、待つっていう感じなんですか。
そうなんですよ、あの電子図書館といえども、あの貸し出し中、一人一冊が基本になっていまして、貸し出し中のものは借りれないというようなシステムになっているんですが、ただお子さんのことを考えて読み放題セットっていう特別な枠を設けていまして、大人気の青い鳥文庫とかそういったシリーズをもう何百人でも集中して一度に読むことができる、もう貸し出し中っていうことがなくて、どなたでも読んでいただけるっていうものも準備していますので、ご安心ください。
はい、ということでね、特に人気のあるシリーズはそんな風に何人でも同時に読んでもらえる読み放題機能というものもあると、
あります、
はい、いうことなのでね、ぜひそちらからもあの話題の図書を探して読んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、へー、いいですね。そしてこのね、なかなかこの学校 の, あその校区外、
はい、
その西図書館と東図書館今ありますけれども、はい、子どもだけで図書館に行くのってやっぱその校区内の子しかね今のところ行けないじゃないですか。
そうですよね。
でもこんな風に電子化されることによって、うんうんうん、お家にいながらどこの地域に住んでいてもみんながこの本に親しめるという機会を与えてもらえるというようなイメージですかね。
そうなんです。あの遠隔地図書館から遠い地域の人にも使ってほしいというのも、うん、とても大きなテーマで、まあ、お子さんもそうなんですけども、うん、ちょっとご年配の方や育児や介護で、うん、なかなかお家長い時間あげられないわという方にもあのそういった面では便利に使っていただけると思っています。
はい、ありがとうございます。はい、今ねあの児童書に力入れてますということで、はい、ちょっと子ども中心のお話になってしまったんですが、もちろんお子様のみならず、はい、ご年配の方だったり体が不自由な方だったり、うん、図書館に行きたくてもなかなか行けないというような、ね、地域にお住まいの方 も, もうどなたでもこれで、ね、あのネット環境さえ整っていれば、はい、本が閲覧できるということですので、もう本当に便利な時代だなというふうに感じました。はいはい、ぜひ、ね、こちらあの最初にちょっとそのログインというかあの設定パスワードを設定する手間はかかりますけれども、はい、そちら、ね、ご利用いただきますといつでもどこでも24時間本が貸し借りできるようになりますので、この機会にぜひ登録してみてはいかがでしょうか。は
い、よろしくお願いします。
それではここでお知らせを挟みます。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は西図書館より岡山さんにお話をお伺いしております。舞鶴市電子図書館が本日より始まりましたということでね、今詳しいあのどんな内容の本があるとか、どんな風に借りたり貸したりできる、ん、借りたり貸したり一緒、借りたり返したりできるのかというお話をお伺いいたしましたけれども、なんかこの電子図書館ならではの機能もあるみたいですね。
そうなんです。読み上げ機能といいまして、うん、あの選んでいただけたり、まあ、あの本によってはないものもあるんですけれども、うん、あのスピークっていうのを押しますと、うん、本があの自動で読み聞かせしてくれるんですね。ですからちょっとあの目の不自由な方だとかそういった方にも楽しんでいただけますし、ちょっとまああの読むのは疲れたわっていう人は耳から読書も楽しんでいただけると思います。
いやこれがすごいですよね。
あと、うん、あのちょっとアニメみたいな動画で動く絵本みたいなもございますし、とあの字も大きくしたりだとか、うん、白黒斑点といってちょっと弱視の方にも読みやすいような機能も備わっておりますので、また読書の幅があの読書を楽しんでいただける方の幅が広がるんではないかなと思っております。
いいですね。これ目が不自由な方にも優しいですし、うん、はい、私のように活字が苦手なものからしても読み上げてもらえると、はい、なんか家事しながらとかでもイヤホンから聞いたりできますもんね。
そうですね、
へー、すごい、そんな機能がついてるなんて、はい、読み上げ機能付きということで、はい、これ本当電子図書館のならではかなというふうに思います。 はい、そしてこの本の種類なんですけど、うんうんうん、あのリアル図書館と同じものを取り扱ってるというイメージですかね。
はい、同じものもあります。あ、よく間違われるのはあの紙を電子化して電子図書館にしているのですか、うん、同じですかって言われるんですが、うん、そうではなくて、まあ、名作の坊ちゃんとかそういったものはどちらにもあるものもあるんですけれども、うん、電子図書館は全く別個の、紙とは別個の図書館で、例えばなかなか紙では置きにくい語学学習の本だとか、 資格とかいろんな知識を得るための実用書なんかは電子図書館の方が新しいものも置いてますし、読み上げ機能があったり便利なものもありますので、紙の図書館にある本だから古いでしょとか思わずにぜひ電子図書館がまた全然違う本がありますので楽しみにしてください。い
や、私も語学の勉強とかするので、はい、そうやって読んでもらえると発音が分かっていいですよね。
そうですよね、はい、そういったものもありますのでぜひご活用ください。
いやこれはすごく便利です。ぜひ皆さん登録してください。舞鶴市電子図書館ということで、これ、電子図書館で検索したら出てきますかね。
そうですね、舞鶴市電子図書館で検索 していただくとかなり上の方に上がってきますし、舞鶴市のホームページにもそういったところ設けてますので、うん、はい、そちらからもちょっとアクセスしてみてください。
はい、ぜひねこちらログインして、いろんな本試していただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、そしてもちろんね紙ベースの本っていうのも大切ですから、これからも続けていくということなんですよね。
はい、そうです。どちらも楽しんで、どちらも使いやすい方法を使っていただけたら選択肢が広がるということでご利用いただけたらと思います。
選択肢が広がりますね。はい、そしてこの西図書館では3月にもいろんな催しがあるということで、はい、これ終わってしまったんですが、就活教室、
はい、そうなんです。
こちら大人気だったそうですね。
そうなんです、申し込みがかなりたくさんいただきまして、早いうちにもう定員いっぱいとなってしまったんですが、うん、
就活というのは就職じゃなくておしまいの方ですね。老い自宅遺言を考えようというテーマで、はい、行われたということなんですけれども、はい、大変ご好評だったということで、
はい、私たち遺言って言いますが、遺言書って本当は遺言書って言うそうで、はい、これを法務局の方に講師になっていただいたりして詳しくお話しいただいたんですが、皆さん熱心にメモを取っていただいて関心が高いテーマなんだなということで、またぜひ参加できなかった方もありますので、近いうちに企画できたらと思っております。
はい、ありがとうございます。そして今日がね3月10日なので、この後の予定としたら3月15日の水曜日に赤ちゃんお話し会が予定されてますね。
はい、はい、そうですね、これ西図書館の中端コーナーの方で赤ちゃん向けのお話し会いたしますので、これもたくさんいつも参加いただいてますのでぜひお待ちしております。
はい、赤ちゃんお話し会はわらべ歌遊びや絵本の読み聞かせなどを行います。対象は0から2歳児さんということで、3月15日の水曜日ですね、11時から11時15分、まあ、赤ちゃんが集中して聞けるような短い時間の開催となっております。こちらは、申し込みはなくても大丈夫ですか。
はい、もうその日当日で結構ですので、はい、どうぞ赤ちゃんのご機嫌見て来ていただいたらと思います。
はい、ぜひねこういったリアルな図書館も利用していただきながら、電子図書館もうまく使い分けていただくといいんじゃないかなというふうに思います。さあ、そしてリアル図書館に足を運ばれる際は開館時間は午前10時から午後6時まで、
はい、
はい、となっております。そして西図書館は火曜日が7時まで、はい、ちょっと長いですか。
そうですね、1時間長く開けております。
はい、そして休館日は月曜日となっております。はい、東図書館はまたね休館日だったりが異なりますのでご注意いただきたいと思います。
はい、
言っておきましょうか。一応木曜日が東図書館は休みですね。
はい、そうです、はい、
で開館時間は一緒、
はい、
で金曜日が7時まで、
はい、そうです、
はい、というふうになっております。
はい、
ぜひねこういった図書館もご利用いただきながら、電子図書館でさらにね、知的好奇心を満たしていただければ、はいと思います。いろいろこの電子図書ならではの読み上げ機能であったりですとか、そういったものもね利用できるということですので、ぜひぜひ使い分けて楽しんでいただければ幸いです。
はい、
はい、ということで本日から始まりました電子図書館についてお話をお伺いいたしました。舞鶴市立西図書館より岡山理恵さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。